熱血
教えて
中澤先生。
プロデュースバイアニーグローバルエデュケーション。ハワイ時刻が6時を回ったところで、国家の時間は熱血を教えて中澤先生の時間です。私中澤治さん、中澤先生が午後6時45分までの45分間熱く語っていきます。よろしくお願いします。今日は収録でお届けしていきます。はい、ということでですね、まあ、11月ももう真ん中超えまして、皆さんいかがお過ごしですか。まあね、年末が近づくとなんか気持ち忙しくなりますけれども、どうでしょうか。私もどうしてもやっぱ12月ってなんかね、もうあっという間なんですよね、いつも。だから11月の方が好きなんですよ。好きなんですよってこともないんですけど、やっぱりなんかね、12月は、昔はなんかチラシをね、塾ってやっぱり、新年大事なんで、塾のチラシを1月頭に入れなきゃって言って、ネットがあんまりない時代ですね。の時は、1月にってことで、12月はもう、なんだろう。地獄のような忙しさで。まあ授業も当然ね、やりながらやってたから、年末ギリギリまで授業もあるし、チラシも作るし、大変な思い出がいっぱいありましたんで、なんですけど、最近はちょっとね、またオンラインっていうかね、SNS 使ったお知らせも多いし、まあ皆さんもネットで調べたりとか、まあ当然インスタとかになってくるので、まあそんなに年末年末って感じはないし、もう情報の行き来早いから、まあ今日思っても発信はすぐできるんでね、だいぶちょっと時代が変わって、ホームページ見てくださいとかで言えば大丈夫なんで、結構変わってきたななんて思ってますけど、まあそんな11月でございますが、12月に向けてまた気合い入れて話していきたいと思いますので、今日もよろしくお願いします。番組終了する午後6時45分まで、熱血教えて中澤先生をお楽しみに。熱血教えて中澤先生、この番組はアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りします。今日は収録でお届けしています。はい、ということでね、まあ先ほどオープニングでも塾の話してましたけど、まあ私もだいぶね、だいぶ長い間やってるんで、まあ、年末ってことじゃないですけど、なんだかんだでこうやっぱり年末ってね、昔に比べて外出るじゃないですか。今もまあ結構ね、出かけることが多くなり、まあ、全国にお客さんがいるのもあるんですけど、まあ、結構東京大阪なんかも結構行ってるんですけど、まあ、たまにね、やっぱ豊橋の中でも、まあ動き回ってると教え子に会う率も上がって、まあ、教え子がね、お父さんお母さんの時代、まあ、要はお父さんお母さんになって子供さんうちに預けてくれるっていうケースもあれば、もう気がつくともう私とあんまり変わらない、ね、世代だともうかなり上になってるし、気がつくともう中学校ぐらいのイメージからもう30ぐらい超えてきちゃってると、もういきなり大人なんでね、一足飛びの大人なんで、なんかよく言われるんですよ、覚えてますかとかね、覚えてますかって言われると、いきなり言われるとちょっとね、男の子はわかるけど女の子はなかなか厳しいものがありまして、女の子は結構変わりますよね、やっぱり体操服のイメージからだから。前もちょっと言ったかもしれないけど、男の子は、まあ、なんとなくやっぱり、ただちょっといきなり髭が生やしたりとか、いきなりね、髪型変わってたりすると、まああいつだろうなみたいな、あの子だろうなっていうのは結構あるんですけど、私昔からうちの、まあ、塾も多いんですけど、ファーストネームって言って、前もちょっと言いましたけど、名前で呼んでることが多いんですよね。だからまあ比較的忘れにくいっていうか、まあ名字も当然忘れないんですけど、フルネームで結構だから覚えちゃってるっていうのもありまして、なんなら私結構そういうとこあって、成績も忘れてなくというね、結構内申点もまあまあ記憶たどると、もうみんな忘れてますよね、自分の成績だって怪しいのに。やっぱり見てたんで、やっぱ順位とか内心とか、やっぱり全部じゃないですけど比較的覚えてるもんなんですよ、やっぱ見てる子たち。だから 忘れたとか覚えてるっていうのは、まあ、多分ずっと時間経ってるからね。10年20年経っていきなり会って先生、先生って言っても私わかるとこれわかるそれは言うでしょうけど、私も僕も言いますもんね、先生覚えてますかとかね。まあ担任の先生とかとまたちょっと違って、塾って人によって在籍する時間違うじゃないですか。なので長い子は本当にね10年ぐらいいるし、短い子は本当に半年って子もいるんで、まあ比較的ねそういうこともあるんですけど、なんか成績思い出しちゃうんですよね。なんてことだっていうような人もいるかもしれませんけど、まあでもお父さんをね、その子たちのお父さんお母さん、上の世代の子たちはまあまあ私もお父さんお母さん喋るとき保護者会とかであったんで、まあたまに会うとね、そんなに変わんないですからね。親御さんはその時はまあさすがに分かりますよね。はい、でももう何年かぶりでお会いするんでね、結構ね懐かしさもあり、で子供さんの話してもやっぱりもういきなり子供が結婚して子供がいるとかね、もう今は東京に住んでますとかね、もうなんか想像できないぐらいいろいろなんで、だからまあやっぱり一番今の世代で私が多いのは20、そうですね、25ぐらいから上かな、から50代までいますからね、教え子っていうと。50代ってもうおじいちゃんですからね。おじいちゃん、孫のがいてもおかしくない時もたまにありますからね。本当にもう長い間やらさせてもらってるななんて思いますね。まあありがたいですけどね。まあ先生でも長い先生は本当30年ぐらい教えてる先生もいるんで、まあ僕の番組聞いてる方でもね、もしかしたら塾の出身の子で、一番古いのは塩谷っていう先生なんですけど、まあその先生が結構私の次ぐらいに古いんで、聞いててあーっていう人もいるかもしれませんけどね。だからやっぱりだからよく言われるんですよ、面白い話で、なんか最近話すると塾に通ってたのが本人じゃなくて友達の息子さんがとか息子の友達がとかなんか奥さんの妹の子がとか、そういうフレーズがむちゃくちゃ増えてる最近なんですよ。もはや誰かわからないんですけど、名字も違えば私と直接会ってる人じゃない人で私が喋ってるんでね、まあありがたいですよ、ありがたいですけど、もはやちょっとどの子のことかわからない状態はまあまあありますね。あとまあ結婚されてお名前変わったりとかね、そういうのもあるので、最近もありましたね、なんか昔変えてたんですとかね言われたんですけど、どなただろうっていうね、本当に何で通ってるかわかんないんでね。あと僕はまあこれはあんまりみんな覚えてないと思うんですけど、幼稚園で教えてた時期がありましてね、才能教育幼稚園さんの授業やってた時も結構何百人かは行ってるんで、まあその頃なんて3歳4歳5歳ですからね、さすがに覚えてたらびっくりしますよね。まあ潜在的にこうなんか中澤先生でいいさ、おさむ先生だったかな、その頃は幼稚園ではおさむ先生通ってるんで、確かおさむ先生って言い続けてたんで、まあなんかおさむ先生って言ったのがなんか潜在的に昔聞いたなみたいなのはあるかもしれませんけど、まあその頃の子たちが、まあそれでももう20歳超えてますからね、余裕ですね、30超えてますね。ねえ、本当に困りますよね。30超えちゃったら、3歳の子が30超えちゃったら、本当親戚のおじさんより会ってないですからね。もうもはや本当に、顔もね、全然違いますから。まあそんなこともありまして、長くやらさせてもらってるんで、この年末になるとそんな話がね、結構出てくるんですよ。でまあなかなか塾なんでね、みんなで集まるってね、皆さんも塾行かれてたことがあると思うんですけど、学校も違えば教室も違い、そして、年代も違えば、でもまあ同じ場所で勉強してたってことで、なかなかこう会う機会ってね、同窓会とかなかなかできないので難しいところはあるんですよ。なので、まあ本当に会う機会があると本当に私も嬉しいななんて思ってますね。まあいろんな思い出がね、皆さん喋ると出てきて、私が怒った話とか、私が褒めた話とか、まあでもなんかありがたいことに成績上がった話が多いですかね。 はい、まあなんで、まあ、ちなみにあのやっぱり塾って、まあ、なかなか喋る機会ないんでねあれですけど、やっぱり成績上げるとか高校合格するとかやっぱりなんか目的あってくるじゃないですか。だから必ずやっぱり何かしら覚えていやすいんですよね。なんとなく、塾行っちゃったみたいなのないんで、トイレ行ってきたみたいじゃないんでね、必ず目的があるんですよ。だから塾行くときに大体皆さんそうですよね、成績が下がったとか志望校受かりたいとか、なんか得意教科なんか苦手教科、まあ大体苦手が多いかな、苦手なのを何とかしたいとか、保護者会があって先生、学校の先生にこの算数数学何とかしろって言われたとかね、そういうので入塾いただくことが多い。あとは、まあもう高校もう行けないぞって脅されたとか、まあね志望校無理だよって言われたとか、昔結構多かったのは中1入って最初のテストが悪くてっていうのが結構多かったですね。うん、昔っていうか、まあ今も本当はそうなんでしょうけども、やっぱり少子化の影響もあってやっぱりちょっと順位も変わってきてるんで、まあ、私ちょっと思うんですよ。昔豊橋の人っていうと、僕もそうですけど、1クラス14クラス1クラス1学年で、僕の同級生でも600人いたんで、一つ下は15クラスあった気がしたけど、だからね、そんだけいるわけじゃないですか。600人中100番ぐらいでも悪くないと思うんですよ多分ね。でも200番とか300番って順位じゃないですか。だから親御さんの世代が僕ぐらいだと、順位聞いた時に人数少なくなってるんで、600人の100番とやっぱ100人の100番は違うじゃないですか。だからやっぱりイメージで自分の時の順位ってなんとなく覚えてるでしょ。だから人数だいぶ違うんで、あんまりね、その悪いっつってもなんとなくはピンとこないんじゃないかなと思うんですよね、昔に比べて。変な話ですよね。でやっぱり600人中300番でも真ん中ですけど、100人中80番だと2桁じゃないですか。だからちょっと響き違うんですよ。これよくあって、だからやっぱ少子化の影響ちょっとあってて、みんなちょっと危機感持ちにくいのかなって僕ちょっと思ったりする時あるんですよ。これはね、テストの点もあってね、平均点って皆さんに分かりますよね。平均点が高い点、まあ要は平均80点だと80点って普通なんですよ。当たり前ですよね。だから平均80点のテストって小学校そうです、100点の子多いじゃないですかね。だけど平均が60点のテスト、みんな60点ぐらい取れてない時に80点取ったらすごいできてるんですよね。できてますよね。でも平均が例えば40点のテストの時に60点ってすごいできてるんですけど、60点だけ見ると全然できてない感じになっちゃうじゃないですか。だから結構平均点で見る人少なくて、点で見る保護者の方多いんですよ。で点で見ると、まあよく言うんですけど、平均みんなが40点しか取れない時に70点とかね、すごいできてるんですよ。すごい。だけどまあ80点の平均80点の80点の方がなんか80点だからなんとなくいい感じしませんかね。結構これあるんですよ、あるあるで。だから塾ってやっぱりプロですから、平均点、よく言う偏差値っていうのはよく見るんですよね。50が真ん中っていう、でそれで見てどうだって。で60偏差値がまあ高め、平均点が高いと偏差値高めなんで幅が少ないんですよね。で偏差値が高いってことは結構真ん中との差があるってことなんで、ちょっとこれ難しいんでまたこれぐらいしておきますけど、まあ、平均点で結構見たり偏差値で見たりするんですよ。だから結構ね、今ねそれであんまり焦りが少ないんじゃないかなって、もうこれは僕の勝手な中澤理論ですけど思って、僕もだって例えばまあね、もし仮に子供が持ってきて、順位が2桁だったらまあいいかななんて思っちゃったりしそうですもんね。自分の時100番だと悪いなんて言われたりなんかしてね。でもそうでもないんですよね。100人直すと多分600人の100番だとまあ2、30番になっちゃうんでね、なかなかね、これ表現難しいですよね。成績あるは結構ありますよね。だから それで結構ね、平均点が高いテストでいい点取ったと思い込んでて、平均点がだんだん中学低くなるでしょ。そしたら急にあれってできなくなったりするんですよ。でもともと平均が80だったら80だけど、60だったら60点になっちゃうんで、それで気づくんですよ。あれおかしいと、今までできてたのに急に下がったみたいになるんだけど、これは自分が下がったんじゃなくて、もともとそんな変わってないんだけど、平均点が下がっただけなんですよね。みんなができなくなってるから、同じようになレベルだと点数も下がってると。これ結構盲点で、だからあの保護者の方にも平均点で見てくださいと。平均点からどんだけ離れてるかによって、やっぱり自分の立ち位置って分かるんで、順位や点数だけで見てしまうと、結局それを知らずに分からないとかどんどん増えてってできなくなっちゃいますよ、分かんなくなっちゃいますよっていうのは結構言ってた話なんですよね。ね、あるでしょう。まあ点数の話なんで、まあちょっと前も少しで、僕もずっと番組やってるんで言ってることあるかもしれないけど、順位が上がるとか下がるって、まあちょっと今日はねその話したいんですけど、順位が上がるときって、あの大体、成績上がってくるとき2回連続ぐらいで同じぐらいのところを取ったときは、例えば100番取った子が80番みたいなときって、結構これ上がり調子で安定してる順位なんですよね。これが100番取って80番取ってまで100番に戻るみたいなジグザグしてるやつは本当の力じゃないんですよ。僕は傾向で、例えば100番だった子が80番になって78番ぐらいになって、この後でっていうと、その時は結構60番とか上がりやすいんですよね。この傾向結構あります。だから100番取って急に60番取った子が、もし次に80番だと、この子は次のテスト100番になる可能性があるんですよ。だから結構この傾向実は強くて、で2回取ったら本物だと、2回取ったらまあ本当の力だよなんていうのは結構言ってます。なあ、でもこれ競技とかでも、なんかスポーツでも一緒かもしれませんね。なんかやっぱり力が上がった時って同じぐらいのレベルを2回続けれたりするんですよね。まあ小学校のテストは結構ちょっとばらつきがあるんですけど、中学とか高校って結構そういうことを、まあ高校も当たり外れで、中学校はこの傾向結構強いですね。だから私も塾やってて、あの1回上がってきてると安心するなと、2回を続けて同じぐらい取ったら本物だと結構言うのが口癖で、2回同じって結構大事なんですよね。だからやっぱり安定するっていうのは、やっぱり高いレベル上がった時ほど、そのレベルで、同じような推移しないと成績って上がったことにならないんで、これは結構保護者会とか子供たちにも結構言ってます。そういやな、この前良かったけどな、すぐ下がっちゃったもんなって、まあ、下がったってことは勉強の、これね、なんでそうなるかっていうと、順位を取るための勉強の量とか、順位を取るための勉強のスタイルが安定してないから、そういうことになるんですよ。だいたいこういうテストに対してこういう勉強の仕方、こういう風な時間取り方、問題集の多いか、例えば問題集を3日前に終わらして、丸付けして3日前からプリントとワークの覚え直しするみたいなルールを決めて勉強してる子とかは結構安定するんですよ。それがまあその場で行き当たりばったら思いつき、今日はこれやろう、あでも今日疲れたから休んじゃおう、まあこれやろう、塾も、塾休んで宿題やっちゃおうみたいな、そういうなんかそういういろんなパターンを、やっちゃうと安定しないんで、成績も落ち着かないんですよね。である程度同じようなリズムで同じようなスタンスで、まあ計画だけじゃなくてやり方っていうのが確立すると、順位変動も当然減ってくる。これはあのどの学年でも大体言えてます。だからそのやり方の範囲をちゃんと網羅できたり、ちゃんと終えると、結局順位っていうのはすごい安定してくるんです。まあそれはあの高い順位取れるっていう意味じゃなくて、成績が上がりやすくなる、うん、その上でだんだん成績って上がってくるんで、それができる子っていうのを見れてると、もう大体上がるか下がるか分かるんですよ。でそうしていくと、大体塾でやってるワークもやり方が安定してるか、そこそこできるとこまでのやり方がすごく安定するので、進みも良くなってくるんで、ああこの子成績上がるんだろうなーっていうのはもう分かるんですよね、テスト受ける前に。うん、まあ、もうそれ終わってるって、見直した、絶対やった、うんみたいなトークできる子っていうのは大体上がってたりするんですよ。だからまあ親子さんもね、目安にしてちょっとそんなこと気をつけてもらってみると、うん、今日何やろっかなみたいな感じでも始まったとしても、やってる内容のリズムが同じであれば結構安定するので、勉強の仕方を確立するってのは本当に大事なんですね。だから塾に行く、 だから決まったように塾に行って決まったようなスタンスで、テスト前に臨むっていうのは非常にこう、合理的な手法なんですよ、うん、ですよね。まあこの時期なんでちょっとそんな話もしてみましたが、参考になりましたでしょうか。ね、塾の話で正式のこの話ばっかりするとあんまりないんでね、今日はちょっとねそんな話を一生懸命お届けしましたが、まあこれがね結構まあまあ私も人数見ても何千人か見てるんでね、まあ当然まあそうばっかりじゃないんですけど、まあ大体傾向同じなんですよ。なので皆さんの今後の勉強方法でこんなことが参考になっていただけるといいなと。まあ保護者の方かな、どっちかっていうとね、聞いてる子でね中学生の子とか、まあ、高校生の子いれば、まあそういうつもりでテストとか見てみると自分の勉強の仕方がどんだけ固まってるか、どんだけ役に立つかって分かるかもしれません。ぜひ参考にしてみてください。
充実した環境、完全英語で育むバイリンガル、英語を使って思考力も高まる、より国際的バランス感覚のある大人への土台作り、英語で英語を学ぶアニーインターナショナルスクールはアフタースクールプログラムで本気のバイリンガルを育成します。
教えて中澤先生。
番組もエンディングの時間になりました。今日は収録でお届けしています。はい、ということでね、勉強の話たっぷりしましたけど、まあ自分が学生の時できてたってそういうわけじゃないんですよね。私は本当睡眠学習得意でね、枕元に本を積んで枕にして寝るというね恐ろしいやり方をしてたんで、本当に分かりましたっていうか、本当になんでそんなことして未だに分からないんですよ。勉強する気持ちは熱いね、できるようになるわけもなく、ただただ置く本を増やすって、あの枕をとしてじゃないけど枕元に参考書を置いたり、まあ一応しようって気はあるみたいで、その本が増えていくんですよね、勉強してないと。勉強してるともうこれやったからいいやになるんですけど、なんかどんどんどんどん本に埋もれてって、でまあ親に多分片付けろって言われてもテストあるまでは片付けないみたいな、よくわからないこと言った気がします。はい、まあそんな自分もね、やっぱり結局伸びたの塾なんですよね。うん、やっぱ塾でやり方を教えてもらった、伸びたっていうか塾でやり方を教わってるのかなって思ったのが、まあ塾をやってるきっかけでもあるんですけどね。うん、やっぱり、自分スタイルっていうのはやっぱり大事で、勉強でもまあ人生でもそうですけどね、やっぱりスタイルがあると伸びていく可能性高くなるかもしれません。やっぱり適当に練習してる人っていないじゃないですか、アスリートでもなんでもね。やっぱりね、自分の型、自分流はやっぱり大谷翔平じゃないですけど大事かななんてちょっと思ったりも今日は話してて思いました。ということで、まあ、自分流を作るといえば冬季講習会ですね。ちょうど11月なんで、12月うちの冬季講習会は講習会期間ってあって12月1日から1月31日までなんですよ。でこれはアニーグローバルエデュケーションで、まあ、中澤塾がベースではあるんですけど、英語スクールアニーもクリスマスイベントありますし、まあ、冬の間っていうのは勉強のことも含めてもりもりいっぱいいろんなことやってます。特に、まあ、塾っていうとこもありますし、中高一貫のね最後試験前の追い込みもありますし、まあ、今年から自由習慣中学校もね受験始まってきますから、まあ、ということでいろんなコースをよりどりみどり、特に塾の方は力を入れていますので、まあしかもですね、塾生の方はもう半額で講座、全講座受けれますし、正規入塾するとですね講習会の費用がなんと半額になるというね、すごく有用なキャンペーンをお届けしております。全力でキャンペーンしてますので、ぜひお問い合わせいただければと思います。もう全てにおいて手をかけてやると、まあ3学期はできる自分で登校しようってキャッチコピーでやってますので、いいですね、できる自分で登校しよう、できる自分で学校に行くみたいなね。結構この講習会もうずっとやってるんですけど、長いっていうのはなんでかって日程を合わせるんですよ。中澤塾とかの講習会もそうなんですけど、好きな日程で来れる、まあ要は自分のスケジュールで合わせて勉強できるっていうのが特徴なんで、 だからやっぱりこう時間が合わないとかね、今やっぱり習い事とか、まあクラブもありますし多いじゃないですか。ということで時間が好きにならない場合は、よっぽど一日のうちどっか来れれば、まあね、時間も合わせられやすいし対策も打ちやすいってことで、時間がまず合わせれますよね。であとコースも選択も各自で、まあ、自分のペースに合わせて組める、強化数とかあるいは時間数とか、これも中澤塾の投稿集会は特に時間も全部合わせていける。で長い理由は長くやるからじゃなくて、冬休みっていうことに限るともう時間ないから手が打てない場合も多いんですよ。冬休み何かと忙しいじゃないですか、家族でお出かけもしなきゃいけない、宿題もあるね、だからちょっと早めに、まあ、塾を増やすような感覚で12月1月っていう期間でやらせてもらってるんですね。そうすると、まあ、時間に余裕もあるし、触れることもできるしっていうことで、まあやろう、そういう形でやろうということでやっております。ぜひお問い合わせいただければなと思います。全校舎ですね、豊橋だと本部校、高岡校、牛川ですね、室校、中野校で豊川校ですね、あと田原校かな、このラジオのエリアだと。まあ他の、地域の塾でもやってますけれども、まあ、中野はちょうどね、中野自習館とか工業がある辺の近くですねにあります。室も分かりやすいかな、消防署の近くですし、比較的分かりやすいところにあると思うので、ぜひねちょっともう冬休みタイトだったらちょっと辛いけどっていう方はぜひね、中澤塾の講習会受けてみてください。まあ塾のコンテンツだけじゃなくて本当にいろんなことが学べますので、ぜひですね、触れてみていただくといいのかなと思います。まあ自分でもね、自分もまあ自分も教える側も受ける側もやってましたけど、僕らの時は冬季講習会なかったんですよ。もう30、40年ぐらい前はね、あんまりそういう感じじゃなかったんですよね。受験も3教科だし。だけどやっぱ受験のシステム変わって、2月がまあ高校入試なんかマックスだし、これで中入試も始まってくると、まあ桜ヶ丘中学さんもありますし、中高一貫の入試もあると。だからまあ入試ってやっぱり対策ってすごく大事で、対策してるかしないかってすごく大事なんですよね。よく世界陸上とかオリンピックとかね、ワールドカップとかやってますけど、練習しないとで試合行く人は一人もいないし、当然レベル高い人であればあるほど基礎的なところは当然自分たちの力に賄えるけど、やっぱ組織チームというところで言うと何かしらやっぱりトレーニングしたりとかするわけじゃないですか。やっぱり受験もそうで、トレーニングしてない子としてる子であったら間違いなくしてる子の方が勝つ率は高い。もうこれはもう断言できました。何にもしてないことしてる子だって去年と同じような問題やったりとか、何が出るかっていうのを予想してやってたりとか、そのための勉強をやってきたり、そのための参考書問題集解いてるって言ったら、必ずだってできるようになるに決まってますからね。それは僕は絶対全否定しません、自然肯定ですね。だってプロ野球とかプロのサッカー選手でもそうです。まあ特に3円があるこのプロバスケットボールチームもそうですけど、練習しないプロがいたらびっくりしませんか。やっぱりね、パフォーマンス上げるためにはやっぱりその裏ではいろんなことやってるわけですよね。例えば試合中にね、なんかタブレット見ながら、チームの様子見ながら、作戦立ったりするわけじゃないですか。っていうことは勝つ率が上げるためにやってるんで、全く勉強も同じなんですよ実は。で結構勉強だからやることばっかりになるけど、じゃなくてしっかり対策踏んでやっていくと、いろんな効果が出ますので、それに最善の結果も出ますので、ぜひね、そういうこともありますので、ぜひ冬季講習会なんか受けてみてもらうと、人生変わってきます。ぜひ、参考にしてみてください。待ってます。まあこの暑さで冬も乗り切っていきましょう。ということでいろいろお伝えしてきましたが、今日の熱血を教えて中澤先生は収録でお届けしていきました。来週は生放送でお届けする予定です。来週もどうぞお楽しみに。熱血を教えて中澤先生、この番組はアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りしました。 See you, take care, バイバイ。